プレゼンテッドバイフロンティアワークス。佐藤里奈のあの空で会いましょう。F。皆さんこんにちは。この番組は佐藤里奈がお届けする情報番組となっております。さて、更新日の4月26日は良い風呂の日、426良い風呂、こちらの語呂合わせで良い風呂の日となっております。毎月26日、この日はですねお風呂の日になっているということで、本当毎月26日は？じゃあ銭湯は半額セールとかやってるんですかね？やってない？だってお風呂の日なんでしょ？なんかこうサービスデーみたいな、映画の日みたいなことでしょ？毎月1日は映画の日は、あれ半額1000円とかなんでしょ？やってないのかな？銭湯に女性の日があるんですか？レディースデー？女性はなんだかいろいろお得なんですね。でも男性の日もあるんですよね、映画って。嘘、あったあった。私が住んでた地方にはありましたよ。男性の何曜日だったかな、木曜日とかが男性の日だった。レディースデーならずメンズデーだったですよ。そんな話はまあいいんですけどね。そして、東京八王子の市街局番がなんと0426ということでね、あんまり関係ないよねこれ。なぜここに入ってるのかわからないけど、田中マンさんが押していけって、ここを押していけっていうことなので言っときます。八王子の市街局番は0426です。はい、ということでですね、4月ももう終わりに近づきまして、私のお世話になっておりますですね、あの4月から始まった番組、続々と放映が始まってるんですけれども、出番がもう出てきたかな、出てきてなかったり出てきたりしている感じですね。あとでそのもろもろね触れていきたいなと思っております。そして本日はなんとですね、佐藤里奈のあの空で会いましょう F 初のゲストさんがいらっしゃってます。なんかラジオっぽいね。ようやくなんかね、あの空で会えたらの時はほとんどゲストさんがいらっしゃらなかったんですよ、この番組。本当にね1年に3人とかいたらいいぐらいのことで、結構ねあのこじんまりとやってたんですけれども、今回 F になってからバンバンねこう広げて、世界を広げていきたいということでですね、初のゲストさんいらっしゃってます。可愛らしいあの方でございます。ご期待ください。それではこの空の下で素敵な歌と楽しいひとときを皆さんと一緒に過ごしていきたいと思います。ではここで一曲お聴きください。アルバム羽化より落合ゆりかで鏡の空です。落合ゆりかで鏡の空でした。
の空で会いましょう。 F。
改めましてこんにちは、佐藤里奈です。さて、冒頭でもお伝えしました通り、番組リニューアルしまして、初のゲストさんをお迎えしております。先ほど素敵な歌を聴かせてくださいました。ではご紹介したいと思います。落合ゆりかさんでございます。
皆さん、あの空は落合ゆりかです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごく新鮮でした。あの空はって言ってもらえて、はい、とても新鮮。なかなか本当にゲストがいない番組だったので、は
い、らしいですね。
そうなんですよ。
今日なんかその
初ゲストなんですよ。
初ということで、
F になってから
ユリシーでよかったのかどうか。
ユリシーで嬉しい。本当に
ありがとうございます。
はい、はい、ということでございましてですね、はい、ユリシーと私は共通項といえば、はい、これですよね、ということでメールをいただいてるんですけれども、はい、愛知にお住まいのゆっきさんよりいただきました、はい、えりなさん、番組リニューアル後初ゲストのゆりかさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。お二人といえば、私は真っ先にトゥーハート2を思い浮かべます、うんうん、また、某静香さん、某静香さんって全然某になってないよね。
ないですね。
更新していると言われたお二人がお互いに似ているなと思うところとかあったりしますか、なんて。
更新している
ね、多分ラジオで、なんか、持ってる雰囲気が似てるっていう、ね。
静かちゃんしてるんですよね。
そう。なんかね、持ってる雰囲気が似てるんだよねって言われたところだと多分、ね、思うんですが。
そうなんですか？
ね、うん、どうなんだろう。
でも、うん、私的になんか、りなちゃんはすごくしっかりしたお姉さんっていうイメージがあって。
うん、いや、それがね、それが見せかけだけなんですよ。でもなんかね、パッと見そういう風に見えるらしいんですが。
見せかけだけでも、すごい、もし見せかけだったとしても、わからないけれども。
うん、いや、見せ、うん、いいのかな。いや、でも、しっかりに見えるよ、ゆりし
ーも。見えるかな？
見える。
なんかね、暗いって言われる。
嘘、そんなことないよ。だって着てるものもピンクだし、
うん、あ、今日はねピンクして
るんですけど、お日様もついててキラキラしてるし、はい、女の子善とした感じで全然暗くないよ。
ありがとうございます、
うん、
はい、
と思うんですけれど。そうなのかな。でも、あ、うん、そっか、静かにしてると、うん、綺麗系だから、ちょっとこう、冷ややかな感じがするのかな。冷ややかっていうか。
冷ややか、あ、静かちゃんに最初に言われたのは、ユ、うんうん、リシーってもっとツンツンしてるイメージだと思ってたって言われて、なんか結構人見知りとかするんで、うん、なんか、ちょっと近寄りがたい、
そう
イメージがあるって言われて。
そうかもしれない。手の届かない、うん、感じがする。
なんかガードしてるって言われて、なんか
あ、ガードか、
ガードが硬いみたいな。
あの姫っぽい、私の中では。
あ、本当ですか。
なんか雰囲気が、
初めて言われました。
本当ですか、
はい、ありがとうございます。
逆に本当ですか。
はい、
そうなのかな。
はい、
ねえ、うん、なんかお互いでは似てるところがあるのかないのか、
ないのかわかんないですね。
でも私も人見知りなの、すごく。
あ、そうなんですか。
超がつく。
え、見えないっす。
まあ、それも見えないだけでね。もうすべて見えないからいけないんじゃないかっていう、ほんと話なんですよね。こんな私たちは、
はい、
そうそう、冬木さんも言ってくれた通り、トゥーハート2でご一緒させていただいておりまして、
はい、
長いですね、トゥーハートももうね。
長いですよ。
長いよね。もう、なんかね、聞くところによると、仕掛け3年、うん、とか。
結構、だってゲーム始まってから結構経ってて。
ね、そうそう。
そうなんですよ。
テレビアニメが、ゲームが出て、テレビアニメがあって、
うん、
今、OVA のシリーズが始まってるんですよね。
そうなんですよ、ね。
でもなかなかね、私演じるゆうきちゃんが、
そうなんです。ゆうきちゃん。
このみちゃんとさ、
でも一回 CD ドラマでなんか歌を、
一緒に歌った
のが大変だったの覚えてて、
ここで歌ったら、歌っていいって、
もう覚えてないかも。
せーの。いい国つ
くろ。
これ？あ、これじゃないんだ。
こっちじゃない。
あ、自分の歌。
自分の歌。ゆきちゃんの歌。
すいません。
なんだっけ？
あ、
いい国つくろ、ジンギスカン歌ったの覚えた。
歌った。ね。歌ったよね。私すっごい好きだったの。
あ、そうなんですか。
その歌が。もう耳から離れなくて、いつでも歌えるよ、スタンバイは OK よ。
本当ですか？
またなんか歌えたらいいですよね。
そうですね。
歌いたいですね。で、OVA の第1巻が、うん、今、好評発売中となってて、
はい、
2巻が6月の27日に発売となる予定でございますよ、
はい、
でこれになんか初回版にはですね、はい、私演じる日下部コーチのボイスレッスンが入ってるんですよ、
はい、みたいですね。
そうなんです。そんなものが入ってて、
はい、
なかなかあのみんなと絡めないゆうきちゃんを絡ませてあげようという、
神秘的なゆうきちゃん
不思議系なんでね、なかなか本当にね、みんなのそばに行けない、ね。
でも私も最初、うん、オーディション受けた時、ゆうきちゃん受けって言われて、受けたんですけど、
うん、
やっぱ神秘性が足りなかったみたいな。
あ、でも、このみちゃん、このみちゃんでしょう。ゆりしーは。
もうこのみ、そうですね、うん。長いですからね、やって。
もう3年ですから。
そうです、
ね。私の中では。でも、うん、このみちゃんの普段の地声って、うん、そんなにこのみちゃんよりではないのね。
あ、そうですか？
うん。あ、そうでもない？
なんかそうだって言われたり、そうでもないって言われたり、なんかいろいろ。
あ、本当に。
言われたりとかして。
なんだろう、外見を見ながら喋るからかな。
何ですかね。
姉さんっぽい気がするの。
何ですかね。
うん。
なんか。
うんうん。ね、はい、そんな気がします。はい、
はい。
そしてですね、はい、先ほど聞いていただいた歌なんですけれども、
はい
は
い、
これは、
はい、CD？CD がですね、5月3日に、うん、ゆりしー初の、うん、ファーストライブがあるんですけれども、
ライブが？
そうなんです。そこで、うん、先行発売される、
はいはい、
アルバム、ウカから、先ほど聴いていただいた曲が、
うん、
鏡の空という曲だったんですけれども、
超素敵でした。
ありがとうございます。
綺麗。
ありがとうございます。
なんか、透明感のある声なんだなって思いながら、
あ、そうですか。
今結構たんですけど、
そうですね。あれの他にもいろいろ明るい曲もあるし、うん、なんか、結構、ドロドロしたロックな曲もあったりとかして、はい、聴いてもらえたらなって思うんですけど、こちらはその5月3日に先行発売ということで、はいはい、秋葉原のドレス東京さんで、
はいはい、
ライブが行われるんですけれども、はい、そちらのですね、1階の方のドレスカフェさんで、
はい、
その日の15時から、
15時、
ゆりしーずカフェというのを開くんですよ。
何ですか？
なんか
カフェがあって、
カフェがあってそれがユリシーのカフェになってなんか、うん、ユリシーが考案したカクテルとかを出すんですよね。
かっこいい。
そうです。この間作ってきてカクテルを。
すごい。15時から？
15時からです。
で15時から。
でノンアルコールカクテルもあるので、うんうん、未成年の方でも来れるようになってて、そこでそのアルバムを先行発売とあとグッズとかを売ったりとかしますので。
はいはい、実際にユリシーはいたりするの？
ユリシーたまに。ですね、うん、ライブが終わった直後とか出てきたりするかも。
おかも、はい、会えるかも。
はい。
すごいですね。
はい。
ゆりしの名前がついたカフェが、
その
日はお目見えして、
そうなんですよ。カクテルがまあ美味しいかどうか飲んでみてくださいみたいな。
その味とかも全部、
はいはい、
アルバムの、ちょっと雰囲気に寄せたりとかして作ってる。
そうですね。私の結構、なんだろう、うん、私の色っていうのがあって、うんうん、ゆりしーずの、
うん
ファンクラブの色が青なんですね。
あ、
青。その青にちなんだ、
うん、
なんか、ユリシーズハートとかっていう。
お
ぉ名前の。
かっこいいよ。
かっこいいですか？ユリシーズハートそのままじゃんみたいな。
甘いのか、はたまた辛いのか、みたいなこと？
そんな感じ。
飲みたい！
本当に。
ユリシーズハート。何個かある？
何個か、5種類くらいあって、ノンアルコールを含めて。
すごい。全部、はい、その、こういう感じがちょっといいんですけどって言って。
そうですね。ユリシーの味の好みになってるんで、美味しいかどうかはわかんない。スイカリキュールが好きで。スイカリキュール。
スイカリキュールちょっと。
ちょっと、リナちゃんはちょっと、うんって思うかもしれない。
そんなのがあるんだ。
あるんですよね。
スイカ味なの？
スイカ味のリキュールがあって。で、それをブルに足して、
うん、こんなキュラソーとかが入って、
なんか色々混ぜて。
ちょっとでも、他では絶対飲めないような感じ。
飲めないですね。
スイカリキュールっていうのもなんか、私初めて
聞
いた
し。ああ、そうですか。
うん。
そうなんです。
スイカが好物なの？
好物です。
もう本当に、夏ぐらいしか食べられない。
そうなんですよ、
ね、高いよね、冬とか。
うちは実家で作ってるんで、もう。
スイカを
スイカを。
すごい。
でかいスイカ。もう、ダチョウじゃお届けできないですけど、このぐらいでかい。
うん、ちょ、そう。ちょっと待って、これね、これ何？
これ何センチだろう、これ。
ちょっと待って、ボーリングの玉とかっていう話ではないよ。これ何？車輪？バスケットボールじゃない、だってこんなですよ。
車輪？あ、車輪ぐらい、車輪はでかいな。
車輪。
タイヤ。いな
ホイール。今それぐらいの大きさあったけど、そう。まあ、まあ、それぐらい。30センチ。もうちょっと大きいよね。40ぐらい直径。
ですかね。
すごい、はい。あ、それでスイカが。
スイカが。
好きなのですね。なるほど、はい。ユリシーズカフェが。
ユリシーズカフェ
15時からオープンしているということなので、はい、ぜひ、行かれる皆さんは、
はい、
飲んでみて、ユリシーズハート。
はい。こちらはその、チケットがなくても入れるので、皆さん。あ、
普通に入場できる。
はい。
おー、なるほど。
お願いします。
CD の話とかちょっと伺ってもいいですか？
はい、はい、大丈夫です。
これって、タイトルとかってご自身で、
タイトルはですね、最初に、中山かな子さんっていう作詞家の方がいらっしゃるんですけど、その方に、うかって曲を作ってもらって、すごいそれがですね、失恋から立ち直る曲なんですよ。うん、で、なんか、なんだ、結構失恋から立ち直るって大変じゃないですか。
うん、結構ね。
なんか、で、なんか、そんな、頑張ろう頑張ろうみたいな曲じゃなくて、自然に、なんだろうな、こう、女の子がこう、失恋から立ち直る、そんなストーリーを書いてくれて、で、まあ私も自身も今回そのアルバムを出すことで、また違ったユリシーを誕生させようという皆さんのその計画があるわけですよ。
はいはい、
まあ、私一人の計画じゃないんですけど、
作ってる皆さんの。
皆さんの思いも含めて、じゃあ、ウカにしようって。で、その曲のタイトルがウカなんですけど、で、ファンクラブの名前がユリシーズって言うんですけど、ユリシーズの名前の由来が、私がユリシーってこともあるんですけど、見ると幸せになる青い蝶々っていうのがいて、それの名前がユリシーズって名前なんですね。
実在、本当に、
本当に、蝶
々が、ユリシーズっていうの？
そうなんです。
すごい。
で、その青い蝶々が羽化するっていう意味も込められ
て、すごい、なんか全部すごい、全部繋がってる。
そうなんです。だからもう羽化っていうタイトルに、
あ、それもあって青が貴重とされてるの、
はい、そうなんです。
ファンクラブの色っていうの、
すごい。
そうなんですよ。あ、でも羽化っていうとめちゃめちゃなんか、なんだろう、ちょっと触っちゃいけないような、なんか危うさとか、でも生まれたばっかりのなんかこう、なんていうのかな、赤ちゃんみたいな、こう、
そうですね。だからもう
素直さとか、
ジャケットの写真も、素のユリシーが見たいって言われて、ケーキをまじ食いしてる写真なんですよ。
意味わかんない。
わかんないですよね。これでいいのかなって思いながら、でも、このなんだろう、蝶々じゃなくて鳥が羽化するときに、羽化したヒナが、生きなきゃいけないから必死で食べ物を食べるらしいんですよね。
殻を破って、
だからね、こう食べ、
食べてる。ユリシーが私たちなりの表現するウカだ。すごく興味が湧いて、私はそのジャケットが早く見たい。
ちょっとあんまユリシー的には見られたくない。
本当にもう食べてる。
もう、いや、もうがっつりこのままこう、ケーキ、ショートケーキを手に乗せても、
あ、なんか、イメージが幻想的なところなのかなと思いきや、
全然違うんです。
割とリアルなところにいるんだ。面白い。でも面白いですね。
そうですね。それを撮ったカメラマンさんが、プロデューサーがジャケットこれにするって言った瞬間、これにするの？
本当に？撮ったけどさ、みたいな。すごい。
その辺のギャップも楽しんで
ください。でも新しいユリシーだよね、きっとね。今まで見えてないような。
多分。
ね、まじ食い、ケーキまじ食いのところもあれば、あんな幻想的な、
そうですね。
儚いのか、でも力強いのかみたいな曲とか、すごく楽しみな感じですね。
はい。はい、
じゃあ、ライブは、ソロなんですよね。ソロライブですよね。
初めての。
はい、すごい。はい、アルバムからチョイスしたりして、
そうですね、
歌われるわけですね。
はい、
楽しみですね。ぜひお時間ある方は、はい、もう一度、
はい、
詳細を、
そうですね、5月3日秋葉原のドレス東京さんで、はい、ユリシーファーストソロライブウカが行われます。こちらはですね、チケットも完売しちゃってるんですけれども、その先ほど言いました1階のドレスカフェさんで、
はいはい、
CD グッズ販売、そして、ユリシーオリジナルカクテルが飲めたりしますので、皆さんぜひ遊びに来てください。
はい、ということで本日のゲスト、初ゲストはですね、
はい、
落合ゆりかさんでした。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ遊びに来てください。
はい、お願いします。
佐藤里奈のあの空で会いましょう、 F。
リリースインフォメーション。この時間はフロンティアワークスのリリース情報をお届けします。現在放送中のテレビアニメ風のスティグマのエンディングテーマ、一人きりの空マキシングルがいよいよ発売になります。作曲に新井明乃を迎えたスリリングなロックナンバーを新進気鋭のアーティスト木氏沙織が歌います。ダブル A 面として同じく木氏沙織が歌うオープニングテーマブラストオブウィンドを収録。定価1260円、5月30日発売です。以上、リリースインフォメーションでした。次のインフォメーションはエンディングの前にお知らせします。それではここで1曲お聴きください。好評発売中、 OVA トゥーハート2のオープニングテーマ
スアラで一番星。ただいまお聴きいただいた曲はスアラで一番星でした。佐藤里奈のあの空で会いましょう F。
木内沙織です。私が歌っているアニメ風のスティグマのテーマソングが5月30日に発売されます。かっこいい曲です。ぜひ聴いてください。
このコーナーでは皆様からのお便りをご紹介していただいてってなんだって知って編集してください。はい、このコーナーでは皆さんからのお便りをご紹介したいと思います。1枚目のお便りはですね、しのさんよりいただきました。埼玉にお住まいの方でございます。ありがとうございます。りなさん、あの空はです。あの空は祝あの空で会いましょう放送おめでとうございます。ありがとうございます。新規一点で頑張りましょう。さて、4月から新番組の、キャスト欄にりなさんの名前を、5つ発見しましたよと。鬼神大戦ギガンティックフォーミュラ、新曲爽快ポリフォニカ、天元突破グレーンラガン、ヒロイックエイジ、鋼鉄三国志、ということで期待しておりますということでいただいてるんですけれども、そうなんです、冒頭でもちょっとお話ししたんですけれど、新番組結構出させていただいておりましてですね、続々と放送が開始されております。私の役は出たり、まだもしかしたら出てないかもしれないんですけれど、見ていただけましたでしょうか。意外とね、なんかいろんな役をやらせていただいていて、ギガンティックの方はおとなしめの凛とした女の子で、ポリフォニカはポリフォニカもそうですね、どちらかというとおとなしい女の子、妹な感じの子で、グレンラガンはもう全然お姉さんな感じでですね。で、ヒロイックの方もかなり、ちょっとね、今までやったことのないような役柄で、登場いたしますので、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけどね。鋼鉄三国志は、劉備玄徳という役で出ますので、ぜひ見ていただきたいなと。なかなかね、本当に毎回毎回アフレコに臨むたびにですね、 ドキドキするんですね。新しいやっぱ役柄との出会いって。で、だんだんだんだん回を追うごとにその役柄に入り込めるというか、あ、こういう面もあるのかな、こういうことなのかなっていう、その作業がね、やっぱ毎回楽しくてですね、やっぱこういう声の仕事をできていて嬉しいなと思う瞬間でもあるんですけれど、まあ応援してくださる皆様がいらっしゃってこその、なんていうか私なのでですね、ぜひとも新番組始まってますので、よかったら見てください。というお知らせでございました。ありがとうございます。続きましてですね、虹のレシピさんよりいただきました。愛知にお住まいの方でございます。皆さん、あの空は F。あの空は F。リニューアル放送開始おめでとうございます。ありがとうございます。ところで、第1回の放送で、ネギマのネオパクティオカードのお話が出てましたよね。はいはいはい。合計93枚あるということで、きっと全部収集するのは大変ですよね。ですが、自分は、実は集めていたりします。 CD や DVD 中には高価なものに封入されていることもありますが、今現在出ているものはなんとかコンプリートしていますよと、専用のファイルに入れて大切に保管してますということで、すごいね。でもなんか嬉しいですよね、こうやって集めたい、集めようって思ってくれている人がいるって。なかなかね、なんていうかこう愛されてるんだなぁと思って、その実感することでもありますけどね、嬉しいですね。リナさんは何か集めてるものありますかという質問もいただいてるんですが、私はこの前言った香水集めが好き で、あとはね、今お香も集めてますね。やっぱ香りがどうもね、私は癒しポイントみたいで、なんか香りに、香りは何でしょうね、私の生活にすごく必要なのかもしれないですね。あとね、石鹸とかも好きで集めてたりとかするんですけど、そんな感じでしょうかね。ありがとうございます。集まったらちょっと壮観だろうね、きっと。93枚、頑張ってくださいね。無理をしないように頑張ってください。続きまして、お祝いのメッセージをですね、ものすごくいっぱいいただいたので、もうバンバンご紹介していきたいと思うんですけども、しずくさんよりいただきました。埼玉にお住まいの方です。皆さん、あの空は、あの空は、先週の放送を拝聴いたしました。始まりがとってもかっこよかったので感動しましたよ、ということで、ありがとうございます。なんかね、始まりだけちょっとかっこよくて、おしゃべりになると戻ったってねいっぱいもらってるの、メール。でもね、安心したっていう意見もあったりしましたけどね。続きましては、東京にお住まいのカプチーさんよりいただきました。ありがとうございます。皆さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。番組リニューアルおめでとうございます。ありがとうございます。リニューアルするということで、期待半分、不安半分でしたが、以前と変わらない雰囲気のラジオで安心しました。あの空で会えたらみたいに、息の長いラジオになるように、ゆっくりアクティブに頑張ってください。ということで、ありがとうございます。続きまして、イットさんよりいただきました。新潟にお住まいの方です。皆さん、スタッフの皆さん、こんちゃーす。こんちゃーす。ラジオ聞きました。リナさんが佐藤リナのあの空で会いましょう F の F をフリーダムフレッシュフラワーファミリーと言った時に、あーなるほど、さすがリナさんと感心したのですが、最後のふわふわでやっぱりリナさんは変わらないなと思いましたということで、そう、ふわふわは私の中で結構イケてたんですけどね。あら、ウルさんよりいただきました。横浜にお住まいの方です。皆さん、はじめまして。お、はじめまして。人生初メールになります。人生初メール、ありがとうございます。いいの？この番組でいいの？不安になるね。リニューアル後の新参リスナーですが、よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。F の意味で、ふわふわが素敵でした。あ、ありがとうございます。空に浮かぶ雲のようにふわふわな気持ちになれるラジオ、楽しみにしています。新番組頑張ってください。F ということでいただきました。これだ！こういうワードを私、言えればいいんだね。空に浮かぶ雲のようにふわふわな気持ちになれるラジオのふわふわなんですよって、こうさらっと言えるようになればちょっと大人な感じだよね。そこが言えずにふわふわえへへって言っちゃうから、多分みんなが、あ、あー、そうそうそうって思うんだろうね。あ、分かってきました。続きまして、プシケさんです。神奈川にお住まいの方でございます。ありがとうございます。皆さん、あの空は、あの空は、おしゃべりという空、歌という流れる雲、それらを寝転がって見るような、ゆったりした時間でした。これまで触れる機会のなかった歌にも出会え、毎週の寝転がりタイム、これからも楽しみです F ということでいただきました。これはまたうまいね。おしゃべりという空、歌という流れる雲、使おう でも使おうって言ってね、出てきた試しがないんですけどね。難しいね、こうパッとパッと表現するのはね。はい、続きましてですね、広島にお住まいの、晴天つばめさんでいいのかな、晴天つばめさんよりいただきました。ありがとうございます。皆さんはじめまして、あの空は、あの空ははじめまして、ラジオのリニューアルを機に今回初めてお便りを書かせてもらいました。ありがとうございます。あの空で会いましょう F、 楽しく聞かせてもらいました。ラジオの進行すごくかっこよかったです。お、自信を持っていいと思いますよ。とっても楽しくて、30分ちょっとの時間があっという間に過ぎました、ということでありがとうございます。勇気づけられますね。なかなかこう本当にウーパールーパーじゃなくてルーパールーパーな自分がね、改善できないことに悩んだ日々もありましたけれども、それが私なんだと思い切ることに成功しまして、それからは割とね、なんかあ、いいのかなって、ありのままでみんなが受け止めてくれるから、そこにまあね、あの、甘えずに行きたいなとは毎回思うところではあるんですけど、その受け入れてもらえるってすごく嬉しいことだななんて私は思ってますね、最近。はい、ありがとうございます。続きまして、ゆきとさんよりいただきました。皆さん、スタッフの皆さん、あの空は、あの空は、あの空で会いましょう F の配信スタート、おめでとうございます。やはり最低週に一度はりなさんの声を聞かないと調子が出ない自分としては嬉しい限りでございます、ということでありがとうございます。私の声を聞いて調子が出ると言っていただけるなんて、私こそ嬉しい限りでございます。またぜひメールください。続きまして、 DM さんよりいただきました。東京都にお住まいの方です。皆さん、あの空は、あの空は、放送を楽しく聞かせていただきました。放送を聞く前は、僕もりなさん一人で大丈夫かななんて失礼なことを考えてたんですが、第1回放送を聞いたらそんな心配は全くなく、今まで通りのりなさんらしさにかっこよさも加わり、とても良かったですよ。佐藤りな F としてこれからも頑張っていってください、ということでありがとうございます。なんか褒められ慣れてないからどうしようかなって思うね。なんかね、あんまり褒められる環境に今までいなかったからさ、意外とこう褒め言葉に弱かったりするんですね。あの、いいですよ。叱られるのもちょっと怖いけど、あの、なんかこう、ご意見ご要望ありましたらぜひ送ってください。もちろん、あの、優しいメールもとても嬉しいんで送ってください。続きまして、かつみさんよりいただきました。神戸にお住まいの方です。皆さん、あの空は、あの空は、新番組聞かせていただきました。DJ 番組のような感じでかっこよかったです。こうしてりなさんの曲を聴きながら、ゆったりトークを聞くのもいいものですね。ゲストさんとのトークコーナーをとても楽しみにしています。ということでございます。かつみさん、ちょっとこの前不安って書いてごめんなさいっていう文字をくださってて、全然そんなことないのよ。むしろそっち、そうやって言ってもらえた方が私としてはなんか安心するの。なんだろうこれ。M なんでしょうか？そんなことないと思ってるんですけどね。私は強い生物だと、自負してるんですけれどもね、なかなか強く、慣れていけない。なんて言ったらいいのかな。いいです。大丈夫です。大丈夫なんで、どんどん素直な気持ちを送ってきてください。続きまして、ミッドナイトベッドさんをいただきました。千葉県にお住まいの方です。皆さん、こんにちはです。F、こんにちは、F。一番最初のプレゼンテッドバイ、フロンティアワークスのりなさんのジングルを聞いて、今までと雰囲気が変わったなと感じ、実際のりなさんの一人喋りを聞いてさらにそう感じました。一曲を聴きくださいという曲紹介は今までありませんでしたからね、ということで楽しみにしてます、ということです。これからもありがとうございます。なかなかね、言い慣れない言葉を言うと噛みますね。続きまして、これは何と読みしたらいいのかな。菅井委員長さんでいいのかな。菅に愛と書いて委員長さんと書かれてます。東京都にお住まいの方です。ありがとうございます。皆さん、あの空は F、 あの空は F、 リニューアルしたということで思い切って初めてメールを送ってみました。ありがとうございます。このラジオのテーマでもある空は、私が1年後に、職場に赴任したらその安全を守っていくというぐらい、職場に赴任したらその安全を守っていくというぐらいの、空は私に関係がとても強いものです。実家にいるときはよく見ていた空、そしてリナさんや皆さんが見ている空に関係する仕事に携わることができて嬉しく思っています。このラジオを原動力に空と共にこれからも頑張っていこうと思います。あ、何かじゃあ空、まあ、飛んだりするのかもしれないし、もしくはあの、なんだろう、眺めて調査する方かもしれないけど、何かしら空に関わっていかれるということで、なんかこういうのも運命だったりしますよね。ありがとうございます。ぜひまた あの、メールを送ってください。頑張ってください。1年後に赴任ということでね。頑張ってくださいね。続きまして、ルンルンさんよりいただきました。埼玉にお住まいの方でございます。皆さん、あの空は、あの空は、先週の放送は、あでやかじゃなかった。艶やかな女性の声という感じでした。でも、自己紹介の時はいつものりなさん、過去少しあわあわした感じで、僕はこっちの方が好きだなと思いましたと。慣れてないせいかもしれませんけどね。ということで、先週の放送で F の意味をおっしゃってましたけれども、ファミリー、こちらは、この意味はとても嬉しいですということでいただきました。ありがとうございます。いや、本当にファミリーですよ。私を支えてくださっているのは本当に皆様以外の何者でもないなと毎回思う感じでございます。たくさんのメールありがとうございました。またね、何かしら思うところとか、あとこんなことあったよっていうようなことをぜひともご報告していただければと思います。以上、頼りにしてますのコーナーでした。相談噛み締めますじゃかじゃん。はい、このコーナーは皆さんからの相談を噛み締めるコーナーでございます。早速噛み締めていきたいと思います。かなさんよりいただきました。はじめまして。いきなり相談してしまってごめんなさいです。私は学校で運動部に入っているのですが、同じクラブにもう1年半以上、疲労から体調を崩している子がいます。最近は風邪をひいたことも相まって学校は休みがち、ご飯もあまり食べられないみたいでものすごく心配です。でもその子はネギくん並みに真面目で頑張り屋さんなので、スポーツテストで長距離走をしたり、もうすぐある高校生活最後のクラブの大会に出ようとしています。私としてはその子には運動するのを避けて休んでもらいたいのですが、本人が頑張りたい、やりたいと思っているのを無理に止めるのもどうかと思っています。ここはやはり口出しをせずに見守っておくべきなんでしょうか。私にできることはないでしょうか。アドバイスをお願いします、ということでいただいたんですけれども、ねえ、これはすごく、なんだろうね、その人個人の、なんていうのかな、領域に踏み込むところだから多分かなさんも躊躇してしまうところだと思うんだけど、私だったら、もし私がかなさんにそう思われている人だったら、そうやって、なんだろう、心配してもらえてること自体がすごいなっていうか、私っていう人間を許容してくれる人が一人でもいるってすごいことだと思うのね、本当に。で、こうやって、私が言ってもいいのかしら、でも言ったら彼女が傷ついてしまうかもしれないってかなさんが思って、こうやって悩んでくれてるそのこと自体が、ものすごく、意味のあることっていうと変な言葉かもしれないけれども、そこに、なんだろう、その人を思ってる気持ちっていうのがものすごく込められていると思うのね。で、かなさん自身もきっとね、思いはいっぱいあってどうしようかなって悩んでるところもあると思うんだけれど、かなさんの思うままでいいんじゃないかなって思うの。手助けをできると思ったところは助けてあげればいいし、今は私自身言わない方がいいかもしれないって思うところはちょっと一歩引いて彼女を見守ってあげていてもいいと思うし、だからなんていうのかな、あまり深く思い詰めない方がいいのかなって、私がかなさんの立場だったら思うなと思って、逆にその彼女、思われている彼女の立場でもかなさんのそういう気持ちっていうのは絶対的に受け止められるというか、そうやって思ってくれていること自体にすごく感謝を私だったらすると思うから、そういう人をなんていうのかな、言ってくれてなんか嫌な気持ちになったりだとかっていうことは思わないと思うんだな私は。でもそういうお友達がいるってすごく素敵なことだよね。学校でそういう絆が生まれてるのはすごく素敵なことなので、あまりなんていうのかな、なんか私ちゃんと相談に乗れてない感じだけれども、悩まなくていいんじゃないかなって思うの。だから彼女の思うままに生活してもらうのが大前提で、お手伝いできるところはお手伝いしてあげてっていうスタンスでいいんじゃないかなって、で思うんですけどね。どうかな、そんな感じなんですけれども、どうかしら。でもなんかずっと10年とか20年とかきっとね、続く友達関係が築かれていってるんだと思うので、その縁をね、大事にしてほしいななんて思います。ありがとうございます。ごめんね、あんまり上手に答えられなくて、また何かあったらぜひ送ってください。こんな感じですけれども、ということでですね、このコーナーは皆さんからのご相談ごと募集しております。今のようになかなかなんかこう、適切な言葉って私言えなかったりするんですけれども、一生懸命その、 のご相談ごとにはぶつかっていきたいなと思っている次第ですので、もしね、何か思っていることとか悩んでることとか疑問に思うことでも結構です。ありましたら相談かみしめます。こちらのコーナーの方に送ってくださいまし、お待ちしております。それでは4月生まれさんをお祝いしたいと思います。水さん、ブレイブさん、猫屋敷の幹部さん、国広さん、勉強中のアーチャーさん、タカさん、第884さん、もしくは DAI884 さん、杉生さん、高文さん、フェリオさん、アギトさん、リョウさん、マチさん、バネと滝さん、ユドウフさんとユドウフさんのお父さんとお母さん、ウェイトリフターさん、ガラスのランナーさん、パインツリーさん、ふわふわさん、皆さんお誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように。リリースインフォメーション。この時間はフロンティアワークスのリリース情報をお届けします。 OVA トゥーハート2第2巻、あの夏一番騒がしい海。主人公高明はクラスメートや玉木、好美たちと海水浴へ行くことに。真中から一緒に行こうと誘われた妹行くのは姉貴の保護者を宣言して参加します。真中の夏の日の恋とドタバタの行方は。初回限定版の特典 CD CD レイテッドエクストラボリューム2にはササラ&マーリャンによるカバーソングハートトゥーハートのほか、日下部勇気役の佐藤里奈、津川ささら役の小野涼子によるショートコント、日下部コーチのボイストレーニングレッスン2ささら編を収録。 OVA トゥーハート2第2巻、初回限定版は定価6930円、通常版は定価6090円、6月27日に発売になります。以上リリースインフォメーションでした。佐藤里奈のあの空で会いましょうF。
木内沙織です。私が歌っているアニメ風のスティグマのテーマソングが5月30日に発売されます。かっこいい曲です。ぜひ聴いてください。
今回の佐藤里奈のあの空で会いましょう F、 いかがでしたでしょうか。初のゲストユリシーさんがいらっしゃってくださいまして、5月3日は、ユリシーの日ということでカクテルなどなど取り揃えているようなので、ぜひユリシーズカフェの方に遊びに行ってください。私も気になります。もし行かれた方メール送ってくださいね、どんな感じだったか。番組では皆さんからのお便り募集しております。頼りにしてます。月は見えますか、相談かみしめます。そしてハッピーバースデーかっこ仮、次は5月生まれさんになります。5月31日にお祝いをしたいと思いますので、5月に生まれたぜっていう方、今すぐ送ってください。私も5月はお誕生日なんですよ。実は一緒に自分自身でお祝いをしたいと思います。すべてのお便りは郵便番号、氏名、住所、年齢、スライドネームがある方はスライドネームをご記入の上、りなアットマーク温泉 .ag、 こちらの方までお送りくださいませ。ご紹介しましたお便りの中から抽選で1名様に直筆サイン入りのポストカードをプレゼントしておりますので、ご住所とお名前はお忘れのないようにお願いいたします。そして次回のゲストさんは風のスティグマオープニングテーマブラストオブウィンドウを歌っております木内沙織さんがいらっしゃいます。皆さんからのメールお待ちしております。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。あなたにも素敵な空が見えますように。お相手は佐藤里奈でした。帰って行く場所プレゼンテッドバイフロンティアワークス。